マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第52回目の配信になります。はい、それではね、今回お話しさせてもらいますのは、インターネットエクスプローラー9、ベータ版の話です。今、インターネットエクスプローラー、ウェブブラウザのね、インターネットエクスプローラーっていうのは、7と8、まあ、今8が標準となりつつありますが、それの次のバージョンですね、通称 IE9 って言ってます。これのベータ版が先日発表になりまして、皆さんダウンロードできるようになっております。で、今回ね、その話をさせてもらいたいと思います。ウェブブラウザっていうとですね、やはり一番主要シェアのマイクロソフトのインターネットエクスプローラーなんですが、他にもですね、 Firefox、 Opera、 Safari ですね、まあ、Chrome とか、まあ、そういうのいろいろ出ております。かなり Firefox が追い上げてきて、まあ、かなりシェアもね、 IE も初めかなりのシェアを持ってたのが、落ち始めて、競争が激しい市場だと思っています。さて、そういうところで、出てきます IE9、この話なんですけどね、まずこれ対応 OS は、Windows Vista、 Windows 7、 Windows Server 2008、これの対応です。でお話聞いてあれと思ったのは Windows XP、 今回これは対象外になってしまっています。もう実際の私もツイッターで話聞いてたね、ついに XP 切り捨てかなんて話をしてたんですが、まあ、これ事情の一つとしてですね、描画を使うにあたってダイレクト 2D というのを使っておりまして、これをサポートしているのは、Vista 以降で、このダイレクト 2D って言って何かっていうと、 Vista より前までですね、メインで使ってたそのグラフィックを処理する仕組み、GDI、 グラフィックスデバイスインターフェースっていうんですが、まあ、これの後継にあたるものをダイレクト 2D ということで、これを使っています。おそらくそれの事情もあって XP は対象外になっているのかなというふうに私は見ています。さて、このインターネットエクスプローラー9、まあ、以降 IE9 と言わせてもらいますが、 IE9 の特徴はですね、 HTML5 の標準サポート、 CSS3 のサポート、 SVG のサポート、まあ、そのようにですね、一般的にインターネットで使われている標準技術を標準的にサポートしていると。しかもそれをさらに最適化して動かすということが特徴になっています。ですから例えば IE6 とかね、その頃までにですね、マイクロソフトが独自の仕様を作ってそれを打ち出していくと、 IE6 のためにですね、特別にサイトを用意して、一番市場シェアがあるからそれに合わせて作らざるを得ないとか、そういったこととかね、いろいろあったんですね、ウェブサイトとか。ただですね、やはりこの状況っていうのはさすがに良くない、マイクロソフトもさすがにこの状況は良くないというふうには考えておりまして、で、標準技術の団体に対してもマイクロソフトも積極的に参加して、自分たちも標準技術に合わせるものをきちんと作ろうと、そういった姿勢にもなってるんです。で、その中で IE9 っていうのは、ついに HTML5 とかそこら辺をですね、きちんとサポートしようと、そういった姿勢が見られる新しいインターネットエクスプローラーです。やはりね、いろいろ特徴としては、先ほどダイレクト 2D の話をしましたが、 GPU パワードっていいます、グラフィックプロセッションユニットです、まあ、そういったの NVIDIA の GeForce だとか AMD の Radeon のシリーズだとかですね、そういったグラフィックプロセッサーのパワーを使って、それをハード的に使って描画を効率的に行おうと、そういった試みっていうのがかなり取り入れてまして、ですからですね、ダイレクト X9 以降の対応チップセットがあると、やはりそういった描画とか、そのビデオの再生だとかですね、そういったブラウザ上でできることもかなり効率よく快適に動かせるようになると言われています。やっぱり、ね、このハードウェアアクセラレーションっていうのに対応したってことが、やっぱり私も見てる部分には一番大きいんじゃないかなと思っておりますし、これ IE9 が正式リリースになった時は、私もビデオカードを買い替えようと思ってます。今ね、 GeForce 7600GT なんですけどね、だいぶ前のやつで、お店行って GeForce 7600以上のものないですかったら、ここに置いたら安全部あなたの持ってるやついいですよなんて言われましたね。まあ、それちょっとまた別の機会にお話しするとして、まあ、そういったことでね、ハードウェアのグラフィックと生かしたブラウジング、そういったことを可能にしていると。それと JavaScript の高速化、 JavaScript の処理っていうのはですね、やっぱり Google の Chrome とか Firefox とかですね、 Safari とか、あちらの方が早かったんです。で、 IE8 っていうのは遅かった方なんですね。で、それに関してはもうIE9 っていうのは IE8 に比べて早くしたと。で、ただ他と肩並べるかっていうと、まあ、肩並べるとこまでいってるし、場合によっちゃすごく パフォーマンスがいい数字も出しています。マイクロソフトの i9 のですねデモンストレーションのサイトと開いてるんですが、いろんな動画とかもやってます。でこれを Firefox で動かした場合と i9 で動かした場合とかで比べると i9 の方が圧倒的に速いっていうケースがあるんです。ただですねこれ同時にこう進化している状態ですので、今結論として i9 が他より絶対今優れてるってわけじゃなくて、次のバージョンアップで Firefox のとかもいろんな手を打ってくると思うんですよ。ですからまだこの競争は結論は出てないと思ってます。ただ i9 はかなりの線までいってるというふうに私は受け取っています。でこれマイクロソフトの方勉強会でお話しいただいた時にですね、これだけ言わせてくれって言われまして、そのセリフがですね、もう遅いなんて言わせないと、それがもう i9 だというふうに言われてました。でこれに関してはですね、 JavaScript の処理速度とかっていうのはいろんなサイトで紹介されています。特にですね、私ブロガー仲間というかいうことで、IT メディアのオルタナティブブログで桜吉さんっていう方がいろいろ記事を書かれてるんですが、実際 JavaScript を動かしてみてどのぐらいのパフォーマンスができたかっていうのを各ブラウザーを比較して数字で出されてレポートを書かれてる方がいます。少しでもパラノイアになってみるというブログなんですけどね、こちらでですね、まず i9 のパフォーマンス的な話とか実体験のレポートを書かれてますんで、よしかったらそちらを見てみたらいかがかなと思います。まあちょっとね、機能的な話とかいう話もそういうとこあるんですが、正式版が出ましたら改めて今の話と重複するかもしれませんが、正式版が出た時はまた改めてお話したいと思っています。ではですね、ベータ版をインストールしてみてどうでしょうっていうところなんですが、ベータ版ねインストールしました。9月の16日だったかな。もうツイッターでもねお祭り騒ぎで、まあ私のフォローしてる人たちがそういうのが好きな人たちが多いんでなおさらそう思ったんですよけど、 i9 インストールしてみたっていう方結構いました。でまだですねブラウザっていうのは OS の次に重要なものでソフトウェアであるんで、まだベータ版だから入れないよって方結構いると思うんですね。でまあそれはその通りで結構で、ただ私はちょっともうとにかく入れてみたいってことで入れてみました。ちょっと使ってまず立ち上げてみた感想なんですが、画面がものすごくシンプルになってます。まあ、それ Google の Chrome に近いものがあると思うんですが、とにかくブラウザっていうのは画面のそのウェブサイトを表示するものだと、でそれ以外の余計なものはですねできるだけ表示しないようにしようっていうところで、出てくるのは画面の上部にですねタブと、あとアドレスとかを入れるテキストボックスですね、あとはそれだけです。あとはほとんどの画面をウェブ画面の表示する部分に割り当てています。この i9 ならではの特徴というのがありまして、やはりですねこれピンサイトタブで表示したタブをですねドラッグして下のタスクバーまで持ってくるんですね。そうするとタスクバーにそのサイトが登録されるんです。で次回からそこをクリックすると i9 が立ち上がって同時にそのサイトも立ち上がってくれる。まあ、それはショートカット切りゃいいんじゃないかっていう方もおられると思いますけどね。さらにジャンプリストに対応してるんです。ジャンプリストっていうのは Windows 7の時に一回お話ししましたけど、タスクバーに表示されていた各アプリケーションのところのアイコンを右クリックすると今まで使われていたよく使われていた文書ファイルだとかそういったデータですね、まあ、Excel のデータでも Word の文書でもそうですけど、そういうのが右クリックするとまた出てくると、でその中から選択して文章を開くとかいうことができますよっていうものなんですが、例えばですね Twitter のサイトをタスクバーにピンサイトで登録します。そこで右クリックすると何が出てくるかっていうと、通常のタイムラインを表示する、ダイレクトメッセージを表示する、そういった Twitter でよく出てくるメニューがですねそこに出てくるんです。だからダイレクトメッセージ見たいよって時にはタスクバーから右クリックしてダイレクトメッセージを選ぶとパッとそのまま出てくると、そんな感じになっています。でこれはですねサイトの側の方の対応が必要で、まあ、実際 HTML こういう風に書けばいいですよとかね、そういったガイドも出てます。でいろんなサイトでお話聞いてますと、まず Twitter が対応してるのと Amazon も対応してるって聞きました。ちょっと私が実際試したら多分日本語サイトだったからかもしれませんが、ちょっと対応はできてませんでしたけど、あとはブログとかですね、そこの RSS で配信できるようなサイト、そこもうまくその細工して登録すると、細工するっていうのはそのブログの配信元の方がやってもらわないといけないんですけど、登録するとミニクリックすると記事の一覧が出てきて、そこからパッと選べると、そんなこともできるようになるんですね。まあ、これかなり便利じゃないかなと。 で、ですから、ね、ちょっとこの私のポッドキャスト番組はですね、ぜひ登録して、ミニクリックで好きなお話を聞いていただくとかね、そういったことも可能かなと思っております。で、できれば対応したいなと今思っているところです。それとですね、すでに Firefox の方で対応している機能ではあるんですが、タブの分離と合体ができます。どういうことかって言いますと、一つの i9 の画面にタブがいくつか出ます。タブをウィンドウの外にドラッグしてドロップすると、もう一個別の i が立ち上がって、そのタブのブラウズした画面がですね、別の i となって動かすことができるんですね。で、複数の i のタブを別の i の画面にドラッグ&ドロップして結合してですね、一つの i にまとめるっていうこともできます。これ Firefox で実際できるようになってて、私非常に便利に使わせてもらってまして、これ i で対応したらよかったのになっていうところがあって、 i9 でついにこの機能が対応になりました。一回これ使って実はちょっと後でお話しますけど i8 に戻したんですけどね、いやこればっかりは i9 にしたかったなと、そんな風に思っております。それとですね、シンプルになったっていううちの一つとして URL を入力する欄がありますね。 http://って打つところ、でそれと別に検索のボックスがありましたね。 Google でも Bing でもいるところあったんですが、それが一つになっちゃいました。つまり URL を入れるところに検索したい文字列をそのまま入れると、登録された検索サイト、まあもちろん標準版 Bing なんですが、そのまま検索してくれると、まあね、Firefox とかでも実際そこにURL 以外のものを入れると検索してくれるところがあるんですが、今度はね、もう初めから検索ボックスと URL 入力するテキストボックスは一つだけになって、そこに入力すればいいよというふうになっています。それとですね、画面がシンプルになってるっていうことで、普通のメニューの表示ですね、ファイルとかヘルプだとかいうメニューの表示も標準では表示されなくなっています。で、私もですね、ブラウザ使うときってどうしてるかっていうと、ファイルのメニューからお気に入りを選んで、お気に入りから出てきたリストの中からこれを表示するっていうことをやったりして見てたんですが、そういう使い方をしてるとちょっとね、i9 って、いやここまでシンプルにしなくてもいいのにっていうところはあります。もちろんね、Alt キーを押してメニュー表示させることもできますね。従来の使い方もできるんですが、ここまでシンプルにさせるっていうのは何かなって考えたんですけど、とにかくテレビのチャンネルを見るにと、あとこのことを探したいとかですね、とにかくウェブの画面を見ることっていうのが一番重要だっていう、それがもう新しいもう OS の画面にとって変わるユーザーインターフェースであるって、まあ以前から言われてることですけど、そういったもんですよと、ブラウザっていうのはもうそんな前面にね目立って出てくるもんじゃありませんよっていうところを強烈に意識した作りになってるのかなと思っています。だから性能はかなり上がってんだけど見た目はシンプルっていう、そういった進化を遂げてるのが i9 だと私は思っています。それとですね、タブブラウザなんですが、新しいタブを開くっていうボタンを開くとですね、今までよくアクセスしていたサイトの10個がタイル状にアイコンで四角く10個出てきます。ですからよく定期的に見るサイトが 10個ぐらいなんですよね。ですからその画面開けば大体のサイトにアクセスできるっていうことで、これもかなり見やすくなってるんじゃないかなっていうことで、まあ、それはサファリでも、すでに実現している機能ではあるんですけどね、まあ、i9 でもできるようになったということで、私もこれパッと開いて分かりやすいなっていう、まあ、ある意味 Windows を使ってる人間にとっても直感的に操作できるとというところがあって、このよく使うサイトですね、よく利用するサイトに一覧がパッと出てくる機能はいいんじゃないかなと思っています。あと描画速度とかそこのパフォーマンス的にはですね、もう文句なく早いです。で、当然64ビット版は以前から私言ってるように爆速です。はっきり言ってね、これを超えるスピードを持ったウェブブラウザはないんじゃないかなって私は思ってるぐらいで、とにかく IE の64ビット版は最強で最速なんですね。まあ、ちょっとすいません、これは私のかなり個人的な引き目の意見も入ってると思うんですが、で、従来 Adobe の方でサポートしてなかったフラッシュ、64ビット版のフラッシュですね、あれだけが対応してなくて非常に残念な思いしてたんですけど、 i9 の発表と前後してですね、64ビット版のフラッシュのベータ版が出てます。私も i8 とかプラグインで入れまして実際使ってみて問題なく再生できてます。そういったことでいよいよこれもね、ブラウザも64ビットにこっから移行していくんじゃないかな。で、私の考えではもう次はもう64ビットの i を使おうかなと、そういうふうに思っています。さて、まあここまでいいことづくめみたいな言い方をしていましたけど、やはりですね、ウェブサイトじゃあ i9 で全て OK かというとそうではないんですね。私がよく利用するサイト、まあよく銀行だとか証券ですかね、そういったいろんなサイトあると思うんです。で、私もある ことでよく使うサイトに i9 をインストールした状態で行ったらですね、このウェブサイトは i6 以上 i8 以下でないと対応していませんと出てきたんです。当然 Firefox がアクセスしてもダメなんですね。で、私のアクセスしたウェブブラウザは i9 なんです。そこから外れてしまったんですね。まあ、いずれですね対応していただけるもんだと思ってるんですが、どうしてもですねこのサイトはよくアクセスするんでアクセスできないと困るんですよ。そこでですね私泣く泣くですね i9 をアンインストールしました。ですが今お話してたのは i9 をですねメインマシンにインストールしてたんですよ。まあ、そういうことでメインマシンからはインストールしてちょっと i8 を使ってサブの実験機ですね、そっちの方にはですね引き続き i9 のベータ版を入れていろいろ使い込んでいこうかなと思っています。さあそこで i9 アンインストールできますかっていう話ですね。で実際ですね2年前だと思うんですが、私 i8 のベータ版を入れてアンインストールしたらその後残ってきた i7 の動作が不安定になってしまってやむを得ず OS ごと再インストールしたってことがあるんです。まあ、こんな話してたねまた Mac 以前にいろいろ言われるんですけど、もうそんぐらいダメだったのかなって、 i8 のベータ版のアンインストールが厳しいのかなっていうところで、実際私ブログにも書いてあるんですね。 i8 のベータ版のアンインストールのやり方を検索エンジン調べて結構ねの方がね私のブログ見に来ている方もおられました。私の場合の結論がなくてダメでしたっていうところしか書いてなかったんで、まあ、ちょっと来てもらった方にはね申し訳ないなと思ってたんですが、さてこの i9 アンインストールなんですが OK です、バッチリです。ですね、プログラムの追加と削除というところ、あそこのメニューには i9 出てきません。注意したいのは更新プログラムというところ、セキュリティパッチとかですねあそこが表示される方、あちらの方を選んでいただくと更新プログラムの中にインターネットエクスプローラー9ベータっていうのがありますんで、そこをアンインストールしてください。でアンインストールして再起動するときちんと i8 が戻ってきます。私はインストールするとですね60ビット版インストールしたんですけど、32ビット版の方も i9 が入ってしまって完全に上書きされるんですね。いやーちゃんと戻ってくれるのかなってとこあったんですけど、今度はバッチリでした。無事 i8 戻ってきてメインマシンで i8 をですね引き続き使ってる状態です。まあそんな感じで、すいません、アンインストールに関してですね、ひょっとしたら環境によってなんか違う状況とかあるかもしれないんで、今の話は 100% 保証するわけじゃないんですが、前ダメだったのが今度は OK よっていうところだけはちょっと言いたいなと思っております。で、まあ、そういうところでですね、実際 i9、インストールした先後にですね、これをパフォーマンスを見るサイトとかあって、HTML5 だとかね、そんないろんな機能を試すところがあります。でこれ習字を書いてみたりとかですね、マウスを動かしてこのアニメーションをぐるぐる動かしたりとかですね、 BMW のサイトも結構面白かったですね。まあ、そういったところ結構楽しめますんで、もしねベータ版入れてもOK よっていう方はですね、ちょっと試してみたらね、いかがかなと思っております。以上ですね、i9 ベータ版の話でした。まあ、先ほど言いましたけど、これ正式版が出た後に、今回の話と重複するかもしれませんけど、改めてお話をしたいと思いますので、またその時聞いていただければと思っています。以上、i9 ベータ版の話でした。はい、そういうことで、今回ですね、インターネットエクスプローラー9ベータ版の話とさせてもらいました。ちょっとね、この前これ自分で喋ってる内容を聞いたりしてですね、ふっと思ったんですけどね、かなりちょっとね、偏ってるところあるのかなというところを見てまして、先日ですね、そのプリンターの話をした時に、もうエプソン一押しでね、木澤さんエプソン以外のプリンター認めないんですかっていうような話もね、まあ冗談交じりに言われたことあるんですけど、もちろんね、キャノンのプリンター、いいと思います。この前タッチパネルで触ってきてね、お、これはなんか使いやすいなっていうところありますし、それぞれいいところありますしね、キャノンの愛好家っていうのは結構おられるんで、まあ、そういった方の意見もねまた聞いていただけるのもいいかと思いますし、あとマウスにしてもですね、私はもうマイクロソフトかエレコムしか使わないって言ってましたけど、いやそのシンプルでいいって言ったけど、バファローのマウスもシンプルでいいし、そのレシーバーが小さくていいっていう意味ではもうどこもそうですよと、ロジクールもね結構いいの出してますよっていう、話、まあ、私もお店で見て知ってはいるんですけど、そこまで話しなかったんですけどね、そういうところもあるんでね、ただいろんな意見を全部話し切るわけにもいかないんで、まあ、私だけの意見じゃなくていろんな方の意見を、聞いていただけるのもいいかなと思ってます。で先ほどのお話 IT メディアのブログで書かれてる桜吉さんですねのブログでもね、 G700 ですかね、ロジクロの、あのマウスの記事書かれてまして、あ、これもちょっと欲しいかなっていうふうに、見たりとかもしてますんで、いろんな意見をやっぱり聞くのもいいんじゃないかなと思ってます。実際の桜吉さんはマウスはロジクロと私は決めてると冒頭で言われてましたんで、結構やっぱりそれぞれこうポリシーっていうかね、そんな考えがあってやってんで、まあ、そういう意見がたくさんあるっていうのも面白くていいんじゃないかなと、まあ、その中の一つとしては私の意見もちょっと聞いていただければと思っております。はい、そういうことでですね、またね、いろいろネタを集めてですね、お話したいと思っております。またよろしくお願いします。